前回12月16日の配信の方お休みさせていただき大変申し訳ありませんでした。プロジェクトの方も一部バグが発生して室内が騒然となりましたけども、まあなんとかね無事に乗り越えることができて、目の下にクマを作りつつ帰宅しようとしたら、我が家のシオンくんがこのところの気温の急変動に耐えられず、ウイルス性の急性大腸炎になってしまいまして、上から下からに加えて血便まで出るようになってしまいましてね、打ち上げの方のね会場にも行かずに速攻帰りをしたんですけども、シオンくんもベッドは汚れるしゲージの中もドロドロということで夜中から横になれなかったようで、ずっと4本足で立っていたみたいでね、病院から帰ってきてはもう爆睡、喋れないからこの辺とってもかわいそうですよね。ペットを飼っている宿命なんですけども、万が一の時に夫婦してペットロスで落ち込みそうで、そんなことを考えてしまうと今から怖いんですけども、この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、全日本アイスホッケー選手権が東京で行われたのに結局一試合も見に行けずにがっかりしていたところに、日本製紙クレインズの廃部が発表され、さらに追い打ちをかけられた私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第111回のお話は、小部さんスペシャル回って、いやいや実はごめんなさいスペシャルなんです。今回パソコンを買い替えまして、散々 Mac にするか Windows にするか迷いに迷っておりましたけどもね、年賀状作成という一大ミッションがありました関係で、まあしょうがない Windows にしようということになりました。まあ東芝のね、ノートブックダイナブックにはしたんですけど、まあ今更東芝っていう感じもするんですけどもね、散々東芝ね大騒ぎしちゃいましたから、まあちょっとねお安く買えたっていうことで、これ山田電機で買ったんです。でもね特価だからポイントもつかなかったんですね。そのことは買う前に一言も言ってくれませんけども、もう山田電機めっていう感じでしたけど、おかげでですねプリンターを買った時にですね、ポイントでって言ったら、いやあのポイントの方はっていう話になってしまいまして、ちょっと恥ずかしい思いをしてね、現金で買う羽目になったんですが、まあねポイントがつかないならばプリンター分のね、ポイント用にちょっと高いやつをって風にもできたし、まあどうせつかないんだったらまあマウスコンピューターって言ってもあったんですけども、まあこの辺ブツブツブツって感じだったんですけども、まあでもね、まあ新しいのを買ったっていう割にはまだまだ実はこの使いこなしていませんので、まだ今までの方式のやり方でちょっと今回も録音させていただいておりますが、まあ少しでもね早くいい環境で録音できるようにちょっとこの辺頑張ってみたいと思います。で、まあ今回はですね、前回お休みしたっていうこともあって、いつもですね V トークのイベントの方にご参加いただいております。コベさんより嬉しいことにメールをいただきました。はい、メールがなくて大変なんですとお話をしたところね、いただきましたので、今回はそのメール紹介にしたいと思います。ではまずメールの方のご紹介。黒岳さん、今年もいろいろとお世話になりありがとうございました。ふもとっぱらに久保キャンプ場と楽しい時間を過ごさせていただきました。久保キャンプ場での進行について黒岳さんは満足されていなかったようですが、参加された皆さんはそれも含めて存分に楽しんでいたように思います。もちろん私も。さて最近は黒岳さんの番組内のトークにもますます磨きがかかり、まるで話か黒岳さんが誕生したように感じております。そんな話か黒岳さんの今年の V トークの中で最も秀逸に感じたのは青森遠征の回です。というか100回を超える V トークの中でも個人的には最も好きな回になりました。あの人情あふれる旅のエピソードは 黒角さんのお人柄があってこそのものだと思います。自分もいつかあのような旅がしたいみたいです。かっこ自分の場合鉄分はもう少し控えめになると思いますが。そして大間のマグロ刺身定食の下りはブログに掲載された写真と合わせてみたら途端違う意味で涙が誘われました。来年は北海道行きを計画されているそうですが、ぜひ安全に楽しい旅を送られることを祈っております。とまあこの辺はね前半なんですけども、全部お話してしまうとちょっと長くなってしまいます。ちょっと前半の方を振り返ってみたいと思います。小梅さんね、本当いつもありがとうございます。キャンプの方ね、せっかく来ていただいて、なかなか私たちの方がねうまくいかないんで、いつも先にお帰りになってしまうんで、やっとね今回の久保キャンプの方で集合写真を撮ることができましたんでね、この辺私も嬉しく思っておりましたけども、久保キャンプ場の進行についてよかったですか？いやー、ほんとね、もう皆さんにはね、ほんと迷惑かけてしまったんじゃないかなーなんて、ほんと思ってるんですよ。まあ、あれもしたかったし、これもしたかったしっていうのもあったんですけどもね。で、もうちょっとね、やっぱりお話をしたいっていうのもあったもんですから、どうしても、まあ、性格っていうのもあるのかもしれないんですけども。でもね、小梅さん、楽しんでいただけたっていうことで、本当に良かったです。本当にね、これで、いや、もう行きたくないようになっちゃったらどうしようかな、なんて密かに思っていたんですけども。ね、よかったです。で、最近のトークの方、磨きがかかってますか？ね、相変わらず滑舌が悪くてちょっと大変なところもあるんですけども。話か黒角ですか？三笑亭ですかね。そうですかね。まあ、緊張感がなくなったっていうと変ですけども。まあ一人でね、喋ってますけども、ウキウキしながら喋ってるのが、こう伝わっていただければな、なんていうふうに思っているんですけども、ね、少しでもね、やっぱり放送を聞いてるときにね、渋い顔して聞かれるのも、あれな、申し訳ないんで、まあ少しでも私の明るく笑いながら話してるところがね、伝わればいいなと思っておりますけども。で、今回のね、いただきましたけども、一番いいと思われた青森遠征の回、ね、嬉しく思います。私もですね、実は本当今年のね青森遠征は本当にいい旅でした。ね、いろいろなお母さん方にねお世話になりましたしね、はい。でもねあれやっぱりね私よりも青森の人が良かったと思うんですよ。いや決してね他の県が悪いってわけではないんですよ。青森の人のねやっぱり心の優しさっていうんですか、温かさすごく感じましたね。コメさんもね、絶対大丈夫だと思いますよ。コメさんの方がね、笑顔がね、可愛いっつうと変か。私と違ってね、こう、コメさんの方が、笑顔がね、ほんと可愛らしいんで、多分ね、お母さんじゃなくて、私の大人の性よりもっと低い方々が、多分放っていかないと思いますけどもね。はい。ぜひぜひ、そういう青森にも行かれてね、ウェルカムムードで行かれたらどうですか？楽しい旅になると思いますよ。まあ、鉄分の方はね、私にこれどうしようもないんで。まあね、バイクに乗って、キャンプに行くのがいいのか、バイクに乗って鉄道に乗りに行くのがいいのかっていうところがあるんで、この鉄分の方ね、まあどうしようもないところなんですけども。これ控えめにならないとそれは変ですわ。こちらの世界へどうぞとも私もなかなか言えませんけどもね。そして、やっぱり大間のマグロ定食でしょ？ね。ぜひ、ブログの方、もう一回これ上げちゃおうかなと思いますけどね。あれはきつかったですよ。明美ちゃん号。ね。怪しいなって感じですよね。本当にね、最初はね、もっとね、お刺身あると思ったんですよ。まあ、マグロとね、ウニが乗ってるってなんで、ウニが食べれないって話をしたところで、頭焼いてあげるからっていうことになったんですけども、それでマグロがね、歯を待ちって持ってきたマグロがね、4切れですよ、4切れ。それでね、結構いいお値段取るんですもん。あれは本当にね、がっかりでした。もうね、本当私あの瞬間は涙が出そうになりましたけど、多分ね、コメさんは違う意味でっていうのは大笑いの方だと思います。やられたな、こいつっていう風で、ね、涙に誘えたかと思うんですけどもね。いや、でも本当ね、きつかった。あけみちゃんを、来年、ね、どなたが行った時、決して言わないでくださいよ。お、これが黒学が騙した、あ、黒学に騙された、マグロの刺身か、なんて決して言わないでくださいよね。 まあ、どうせ私の顔なんて覚えちゃいないでしょうけどね。で、まあ、それで、来年は北海道っていうことで、こちらの方にも書いていただきましたけども。はい、ありがとうございます。ですね、8月の後半、まあ、今年と同じ交代になると思うんです。8月の20日、20日、過ぎあたりからね、8月の末まで、になんとか帰ってこようという計画で言いますけども、ありがとうございます。ね、楽しい旅を送らせていただきたいと思いますけど、コメさんはね、北海道行かれてるようなので、ちょっとね、あんなところいいよっていうところ、キャンプ場、特にキャンプ場なんですけども、ありましたらね、教えていただきたいと思いますけどもね。あと、ただいま、いろいろですね、準備が進んでおりまして、まあ、必要なね、バッグとかはあるもんですから、それプラスアルファとして、この間もね、セナのインカムも買いましたし、これで、ぼちぼちいい旅もできそうだなというような気になっておりますが、まだまだね、ちょっと不安なところがいっぱいありますんで、どんどん勉強していかなきゃなとは思っておりますので、本当何かいいところね、ここ寄りなよっていう点がありましたら、まあ、コメさんだけじゃなくて、まあ、皆さんにもお願いしたいと思います。V トークラジオは、6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。ではね、コベさんのお便り、今度は後半に行かせていただきたいと思います。で、また内容に入りますね。最後に一つだけ質問をさせてください。私も黒学さん同様、ツーリング&キャンプ大好きバイク乗りですが、長時間バイクに乗り続けることができません。特に単調な高速道路ではその傾向が顕著で、せっかく距離を稼ごうと高速を使っているにもかかわらず、1時間以上走り続けるとどうにもこうにも集中力が途切れてしまい、結局は1時間おきに休憩する羽目になります。最近は高速道路ではインカムを使って好きな曲を聴くようにしているので、多少は気が紛れるのですが、それでも状況はあまり変わりません。バイクのポジションは足が少々窮屈かなと思う程度で、特に不満はありません。ネイキッドバイクですが、大きめのウィンドスクリーンをつけているので、風圧が特に厳しいというわけでもないと思います。黒角さんの場合は、高速道路で一気に距離を稼ぐという走り方をされていますが、もし秘訣のようなものがあれば教えていただきたいと思います。それでは来年も黒学さんとリスナーの皆さんにとって良い年になりますように。来年も引き続きよろしくお願いします。そして無理のない範囲で楽しい番組を続けてください。それではということで、これ後半のお便りの方なんですけどもね、小部さんありがとうございます。ではちょっと後半のね、お便りの方内容をちょっとね、お話していきたいと思いますけども、そう、コベさんもね、ツーリングキャンプ大好きということで、長時間バイクに乗り続けることができませんということでいただいてます。高速道路確かにね、単調なんですよね。でやっぱりね、距離を稼ごうと思ってせっかく乗っても1時間以上走れないとね、集中力が途切れてしまって1時間おきに休憩するってなっちゃうと、確かに距離稼げないですね。こうなるとね、1時間っていうと大体、時速100キロで1時間だから100キロって計算しちゃいけないんですよね。あれね、スピードメーターって実際は100キロじゃないですもんね。ですから100キロいけないとなると、確かにちょっともったいないかもしれないですね。だって1回止まってね、ヘルメットを取って、でトイレ行って、で休憩して、でまたヘルメットをかぶってなんて言ってたらね、正味ね、休憩10分としてもその前の前後があるとね、結局トータル20分は休んでますもんね。じゃあどうしたらっていうことで。まあ同じですね。私もね、好きな曲聴くようにしています。まあ今までは特にですね、インカムがないもんですから、iPod とね、あと耳掛けのヘッドホンあるんじゃないですか。で、あの耳掛けの部分を外して、スピーカー代わりにしてヘルメットの中に仕掛けてっていうのは一緒です。で、バイクのポジション。まあ私の場合はね、足も楽なようですし、この辺はちょっと違うかなっていう気がしますけども、まあ大きめのウィンドスクリーンつけていらっしゃるということで、と私もね、今は、ケンケンさんにいただいたツーリングスクリーンになりましたけど、前はね、標準のやつで、で、位置もね、標準の位置だったんで、そんなに風が来ないってわけではないんですよ。じゃあどこが違うのか ね、同じ高速道路で一気走りでということで、まあ、ここもね申し訳ないんですけど、一つはまあ性格、これはしょうがない、これはね意外とは思うかもしれませんけども、私 A 型なんですね。几帳面な A 型。え、大雑把な O 型と思った人いっぱい手上がってるでしょ今頃。そう、あのね、本当これはね性格の問題でねなっちゃうんですけども、じゃあ他にはないかとねいうところなんですけども、多分ですね、キョロキョロのね範囲が違うと思うんですよ。あとね集中力っていう点が違うと思うんですね。あの多分コベさんの集中力がすごすぎて、集中力が途切れてるってレベルがおそらく私の集中力がちょっと落ちたかな程度だと思うんですよ。多分そこじゃないのかな。あとですね、あのまあこういうとまた元も子もないような言い方になってますけど、あと何が違うかっていうと、私実は走りながらですね、前の車のナンバーとかですね、そういうのを見て、あれこれはどこだっけ何県だっけとか言って、そっから始まることをね考えたり、あと外を見ながらって言うと変か、街のねあの看板出てるじゃないですか、特にこうあの高速になるとね、あの何町とか、そういうのを見ながらですね、あそこはなんだとかね、那須だな、今那須だからあの辺かとか、でここでねまた変な癖が出るんですよ。駅名が出るんですね。おっと言って、那須だったら、お那須高原かとかね、福島行ったら福島の他に何があるんだっけとかって、ああそうだ磐梯山行くにはとかね、そういうね電車のこととかも考えたりしますね。あとねプロ野球選手、福島の方行くと特にそうなんですけれども、まあ福島の方ちょっと変ですけどもね、高速道路を走ってさっきも町の名前が出ましたけども、そういう町の名前が出るとね、ここの高校はどこだっけとかね、二本松だったら、二本松って何があるんだっけから始まってね、福島だと何があるんだっけとか言って、最近は聖光学院だなぁなんて思いつつも、前は福島商業だったな、福島商業のユニフォームって胸に FC だったなとかね、で福島商業のエースって誰だっけっつって、確か古溝だよな、古溝って誰だっけ、左投げだよな、阪急で何やってたんだっけ、あグリコの事件で犯人と間違えられたピッチャーだなんとかね、そういうことまでねこうどんどんね話が勝手に走りながら動くんですね。まあこの辺ねちょっとオタクが入ってるところもあるもんですから、特にプロ野球選手の過去っていうと変ですけどもね、まあ、東北道行った時はそういうのが浮かんでますし、で東名なんか走ってるとですね、新東名じゃなくて古い方の東名って言うと変か、旧東名、普通に東名走ってると右側に常葉菊川のグラウンドが出てくるんですね。常葉菊川のグラウンドが出てきた瞬間に、ああこんな山の中にあるんだとかね、常葉菊川のユニフォームって TK だよななんつって、帽子のマークが T と K で阪神に似てるんだよな、ああこういうマークどっかにあったな、あ横浜隼人だ、横浜隼人はもっとひどいんだなとかね、そういうことをどんどんそういうなんつうんでしょう、しりとりって言うと変ですけども、話のしりとりをしてます。連想ゲームって言った方がいいのかな。うん。それがね、結構時間稼げるんですね。うん。思いもよらないところでね、高速走ってると、どっかの学校の、遠征のバスとか見たりね。そういうのも、さっきの言うともおかしいですけど、そういうので、この大学どこよとか、そういうのを思ったり、あとですね、明るくなってくると、いろいろ見えるじゃないですか。で公園なんかが見えたり、道路端にある公園って言ったら変ですけど、おこれなんだとかね、そういうのを見ながらやってますね。そういうのでちょっと多分小部さんと違って気が紛れてるのかなっていうような気がします。まあ参考になる話になってないのかもしれないんですけどもね、そういう話を大概ですね、思い浮かべながらね走ってますね。あと走ってて、線路が見えると、おあれは何線だどこの線だとかね、あとですね、まあ変な話ですけど200キロ2時間ルールっていうのを勝手に決めちゃったっていうのもあるのかもしれないですけども、それにねなんとか乗っ取ろうっていうふうに思ってるのもあるのかもしれませんね。こんな感じで大丈夫ですか小部さんね。まあ本当ちょっとオタクっぽいルールが入っちゃってますんで、あんまり参考になってないのかななんていうような気がいたしますけども、こんな感じで、長距離を稼いでおります。 ね、最後にね、どうも、黒岡さんとリスナーの皆さんにとって良い年になりますようにということで、ありがとうございます。温かいお言葉をかけていただいてね、来年も本当ね、こうやって頑張っていきたいと思っておりますので、無理のない範囲ということでございますけども、大丈夫ですよ。というか、皆さんが無理のない範囲で聞いていただいてっていうような気がいたしますけどもね、コメさんにもね、ぜひぜひ春と秋にね、またキャップね、やりたいと思っておりますので、春がね、まず、前回も話したけれども、ちょっとふもとっぱらがすごい混雑なんで、ちょっとね、場所変えようかななんて、じゃあどこにしたらいいんだろうななんていうような気でいますけども、ぜひぜひね、コメさんの方ね、参加のほどよろしくお願いします。本当にありがとうございます。さて、ここからが実はごめんなさいスペシャルなんです。実はパソコンの引っ越しね、パソコンを買い替えまして引っ越しをしている時ですね、なんだこれと思って触れたアイコンね、それでいつの間にかこうインターネットがこう起動いたしまして、でなんだこれっていう風に言っているうちにパスワードの一覧が出ましたんでね、まあいつもお癖で本当になんだこれと思ってポチッとしましたところです。実は以前いただいたにもかかわらず何らかのトラブル発生で私の手元に届かなかったメールの数々が発覚いたしました。いやびっくり、なんでこのメールは私の手元に届かなかったのかななんていうような気がしておるんですが、で申し訳ないということも含めまして今回から何回かにわたってね、以前いただいたメールの方をね、ご紹介したいと思います。本当にごめんなさいなんですね。で、もっと驚いたことが、実は、コメさんからもメールをいただいてたということで、で、今回コメさんスペシャル&ごめんなさいスペシャルになってしまったということなんですが。いやー、これは大失敗でしたね。なんで私の手元に届かなかったのかと思うんですよ。しかもそこにメールが溜まってるっていうのも不思議に思いませんかね。まあ、この辺がよくわからないところなんですが。以前使ってたメールフォームのおかげなんですけどもね。で、では、申し訳ないんですが、キャンプでの失敗談ということで、コベさんから以前いただいて、実に長い間熟成を重ねさせていただいたメールの方のご紹介をさせていただきたいと思います。笑い事じゃないですね。本当に申し訳ございません。では、まずメッセージの方。ふもとっぱらのキャンプイベントお疲れ様でした。ということなんで、これは、今年の春先にいただいたようですね。そして、今回も楽しい一日を過ごさせていただき、本当にありがとうございました。メール募集のお題となっておりました、キャンプの失敗談についてお便りさせていただきます。ありがとうございます。それは人生初となったキャンプ2での出来事。場所は福島県南会津町のうさぎの森キャンプ場でした。初めてキャンプ道具を満載した当時の愛車 W400 は意外にも元気な走りを見せてくれたものの、途中日光の山中で豪雨に見舞われ、ヘロヘロになりながらなんとかキャンプ場に到着。傾斜地に広がるキャンプ場は段々畑の要領で、フロットの面に明確にサイトが区画されていて、初心者には嬉しいキャンプ場でした。しかし初キャンプの私は少々緊張していたのでしょう。サイトに横付けできる駐車場の状況をよく確認せずにバイクを乗り入れてしまいました。テントサイトの部分はフラットに整備されていたのですが、駐車場は傾斜地の地形がそのままの状態だったのです。あとはご想像の通り、サイドスタンドを出してバイクを傾けようとしたところ、私の左足はあえなく空を切り、立ちこけの浮き目に。テンパった私はすぐさま必死でバイクを起こそうとしましたが、キャンプ道具満載のバイクは簡単には起き上がってくれません。それどころか少し引き上げたところで重力には勝てずに再びバイクが倒れてこようとするではありませんか。そんな時です。一人の若い男性キャンパーが救いの手を差し伸べてくれたのは、結局その男性のおかげでバイクを無事起こすことができ、なんとか初キャンプを始めることができたのでした。 しかも立ちこけの恥ずかしさでその場から消えてしまいたい私に向かって、その男性はバイクでキャンプなんてかっこいいですねと言ってくれたのでした。その日の夜も強風と豪雨に見舞われ、今思えば散々なキャンプ初体験だったはずですが、あの時あの親切なキャンパーにかけられた一言は忘れなくて、私はその後もキャンプ2にのめり込んでいったのかもしれません。と、まあこんな感じの失敗談というか体験談です。しかしあれから6年経って何十回とキャンプ2を経験してきましたが、未だにキャンプ場で頻繁にバイクを倒しそうになるのはどうしたものかなと思います。それでは黒垣さん、これからも楽しい放送を無理のない範囲で続けてください。またキャンプイベントでお会いできる日を楽しみにしています、というお便りでございました。こんな心温まるね、メールの方、実は小部さんにいただいてたんですね。本当に申し訳ございません、熟成させちゃいましたね。ふもとっぱろの後ですから、今年のだと思うんですけども。でね、ちょっと内容の方を確認させていただきたいと思いますけど、福島県南会津町のうさぎの森キャンプ場ということで、ちょっとね、調べてみたところ、最寄り駅がなんと会津山村道場。ね、会津山村道場、山村道場と書くんですけども。それどこよと思うでしょ？はい。これはですね、会津鉄道なんですね。ますますわからないよって気がいたします。鬼怒川ね、東武の鬼怒川線と鬼怒川の駅と、あとあれはどこよ、会津磐梯山だから会津若松の間を結んでいる会津鉄道のね、中にある会津山村道場というとこが最寄りの駅のようでございますけど、これ、地図を見ましたらね、すごくねアクセスいいとこなんですね。びっくり。121号線からすぐですね、入ったところであって、なかなかこう、良さげな感じがいたしますね。我が家から高速を使うとですね、今ググってみたら3時間13分、223キロで着いてしまうという、こんなところにこんな近いところがあったんだという気がいたしますけどもね。で、料金の方も550円ということで、なかなかリーズナブルなキャンプ場ですね。で、ここが初めてのキャンプに行られたということで、しかも当時の愛車 W400、 これ小部さんが W400 に乗ってたっていうのはですね、すごく意外です。小部さん W400 っていう、また渋いところを攻めたんだというような気がいたしますね。 W400 元気だということでね、キャンプでね、荷物いっぱい積んでも、そうでしょう、 W400 だったら多分荷物いっぱい積んでも、おーね、元気な走りを見せたんじゃないかななんていうような気がいたしますけども。で、これ日光から上がっている国道121号線、ね、日光街道、会津西街道という名前のようなんですけども、これ私密かにね、行きたいなと思っているルートなんですね。うん。ここ行かれたんですね。羨ましいですが。で、最初に着いたということで。テントサイトの方はフラットに整備されてる。だけど駐車場が傾斜地の地形がそのまんまっていうことで。なんかこれフリーサイト専用駐車場があって、そこがそうなんですか。うわー、それちょっと確かに厳しかったでしょうね。でもね、これ気持ちわかります。私もね、実は未だにそうなんです。初めて行くキャンプ場ね、何にも考えずに一番最初にファーってバイクを止めて、さーっと山道を出してっていうのはよくあるパターンなんですね。これ小部さんだけじゃないです。私もね、よくやる、ドキドキタイムなんですけどもね。こういう時ってやっぱりあれですよね。慣れないとダメなんですよね。だからキャンプもね。もう小部さんなんかもう何十回も行かれてるでしょうから、この辺はもう慣れたでしょうけども。実は私は未だにね、やっぱり止めた後に、ああ、いけねえ、ここじゃなかったんだっていうのはよくあります。で、立ちこけ。荷物重かったでしょう。ねえ。うわーっと上げてもね、これがね、本当に負けるんですよね。気持ちわかります。私も V ソロでね、去年正月にこけた、あ、去年じゃないか、こけた時にはね、本当に簡単に起き上がってくれないでね、もう一回倒しちゃいましたけども、冷静になって考えてみればね、カバンから荷物をね、何から全部下ろせばいいんですけども、こういう時って多分冷静にならないんでしょうね。うわーまずいよーって言ってね、荷物も下ろさずに一生懸命重い車体をぶっていうことになるんですよね。後から考えればなんてことはないんですけども、どうしたものでしょう。で、そうやって小部さんが頑張ってるところを若いキャンパーが助けてくれたということで、この辺キャンパーのね、いいところですね。 救いの手を差し伸べてくれるっていうのはね、都会だったら知らんぷりでしょうけども、キャンプをしてるっていうところでね、こうやって助けてくれる、本当に、しかも帰り際にね、バイクでキャンプなんてかっこいいですねなんて言ってくれたということで、その後のね、強風と豪雨の中でのキャンプ、本当この一言救われたんでしょうね。気持ちがなんとなくわかるような気がします。だから小部さんもね、優しい笑顔でこうキャンプにいらっしゃれる余裕があるんだろうなというふうに思いますけども、キャンプ場でバイクをね、倒しそうになるということで、そんな感じですか？なんかいつもね、余裕で楽勝で止めてらっしゃるような気がしますけども、そういうふうに見えない、まあ見させないっていうような感じするのかな。小部さんのその辺がうまいところかもしれませんけども。この時ってどうだったんでしょうか？ご飯なんかどうやって食べられたんですか？強風と豪雨でね、大変だったでしょうけども。次の日なんかは天気良かったんですか？電気が良ければね、会津の方へ抜けることもできたでしょうね。塔のへつりとか通ったり、あと会津へ抜けたら今度はね、会津城ね、あとソースカツ丼とかもありますもんね。北方へ行けばラーメンか、そういう方も楽しめたんでしょうかね、この時にはね。でもまあこの後ね、キャンプ嫌いになってないっていうお話ですけども、まあこういう助けていただいたキャンパーのおかげっていうのもあったんでしょうけども、本当にねこの後もねつまらなかったら多分嫌になっちゃったんでしょうけども、おそらく楽しい次の日だったんじゃないかなと思いますけどもね。ぜひぜひ小部さん、すいません、今回こういうふうに熟成させてしまったんですけども、またね、ぜひよろしければこのお話があるんだよっていうのをね、ぜひメールでいただくのも結構です。また次回ね、お会いするキャンプイベントの時なんかにね、ちょっとお話も、こんなことが実はね、あったんだよなんて言っていただければ、私一生懸命メモしてね、放送の方でご紹介もさせていただく手もありますので、今度こそね、熟成はさせませんので、お話のことね、よろしければと思いますんで、合わせてね、お願いをいたします。小部さん、本当にありがとうございました。さて、第111回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ。今回の放送はいかがだったでしょうか？今回ね、小部さんスペシャルということになってしまいましたけども、写真の方をね、大間の刺身の写真は絶対にあげましょうね、私の涙涙の写真でございますけど、こちらの方 V トークラジオのブログ http://vstock650.c3net の方でございましたので、こちらもご覧ください。ハンドルカバーついにつけちゃいました。外に出るのは本当に寒くて億劫でございます。放送継続のためにもネタのメールの方募集しておりますので、この冬こんな防寒装備が欲しいね、ワークマンのあれが欲しい、これが欲しいとか、ワークマンプラス行きましたかとかね、やっぱり暖かい方面に行ってみようじゃないかとか、こんな日帰り温泉は嫌だなどなど、どうぞよろしくお願いしたいと思います。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームの方ね、ブログに付け加えさせていただいております。一回一回ね、ちゃんと確認してやっておりますので、熟成はさせませんのでご安心ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思います。こちらの方のね、フォローの方もよろしくお願いいたします。メールの方、こちらのフォローのね、フォローじゃないね、ツイッターの方の DM の方で送っていただいても結構でございますので、合わせてお願いします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。そして今年もね、お付き合いいただきましてありがとうございました。来年はバイク系ポッドキャストのウェブ忘年会に出席できるよう、ツイキャスの方にも挑戦したいと思っております。まあラットさんからお前は来るなと言われればまた別の問題になるんですけどもね、ちょっとでも頑張ってツイキャスの方もね、挑戦したいと思っております。本当に今年もね、私のね、このなかなかうまく喋れないポッドキャストで申し訳ないところがあったんですが、ぜひぜひね、来年もよろしくお付き合いのほどお願いしたいと思います。では第111回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ2018年の放送もこれにて終了です。